でヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべ、主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき、私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは、民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は、必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからであると言いました。今、ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を遣わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。困難を選ぶというタイトルで牧師からメッセージをお聞きします。
皆さん、ご挨拶をいたしましょう。息を止めてマスクを取って笑顔で、おはようございます。久しぶりの方もいらっしゃいます。また、来られなくなっている方々もいらっしゃいます。今私たち忍耐の時、やがて春を迎える、その日をあなたが集まって、礼拝を捧げる時を待ち続けたいと願います。でもたとえ、どれだけ感染が教会の中に広がったとしても、こうして集まることは続けるというふうに、牧会部では決めてあります。もう5人になっても集まろうと。で、牧師たちが感染してしまっても、来られる人たちでここで礼拝を捧げようと、やっぱり集まって礼拝を捧げるということは、こうして継続して、いきたいということです。で、牧師たちさが感染してしまっても、メッセージを聖書から語る人たちは、何人も準備されていますのでね、礼拝はあらゆる意味でも継続することができます。さて、今日は吉明の14章に入ってまいりました。この約束の地を4年半かかってですね、中央方突破をし、そして南部戦線、そして北部戦線、それをすべて勝ち抜いて、まあ、完全勝利というわけではなかったんですけども、まあ、ほぼ制圧をして、いよいよこの約束の地を12部族、まあ、すでに2部族半はヨルダン川の東岸に領地を得てますけども、残りの9部族半でその約束の地を分配するというところに参りました。その段になりまして、カレブがこのヨシュアの前に来てお願いをすることになります。 このヨシュアの前に、このリーダーとなったヨシュアの前にカレブが参ります。この2人、60万人の成人男子で出エジプトをして、40年の間にことごとくその60万人は荒野で死に絶えて、そしてただ2人生き残ったもの、主の御心にかなったものでありました。だからこの今日まで生きながらえさせてくださいましたというふうに、言ってますけども、この戦いの時を含めて、44年と半年、このカレブは困難の中に生きてきたわけです。そして、戦いを繰り広げて、いつ死ぬかもわからない、年齢ももうすでに85歳になっている、わけです。いつも先頭に立って戦ってきたカレブでありました。さあもうこれで戦いは終わりなんですけども、この分配の時に、この相続地の分配の時 にあたって、カレブはわざわざこの難しい選択をするわけです。それが今日困難を選ぶというタイトルにしてあるわけですけども、今日はもう一つ同時に副タイトルとして遺産を残すという、もちろんそちらの方でお話をしていきたいと思っております。自分のためにも教会のためにも次の世代のためにも遺産を残す、信仰の遺産を残していくということです。まさにこのまず第一番目にカレブは信仰の遺産を残しました。彼は主に従い通したものとして認められています。この8節 を見ますと、私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しましたと言っています。そして9節、そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからである。そのようにモーセもそのことを認めてくだ、いるわけです。この主に従い通した、それが彼がカレブがこのイスラエルの歴史、聖書の歴史の中に残した一つの遺産であるわけです。絶望的な状況においても、そして人々が、仲間たちが皆民の心をくじくような状況においても、カレブは主の約束、アブラム契約を信じ通しました。圧倒的多数の不信仰の中にあっても屈することはなかった。60万対2というようなところに立っても屈することはありませんでした。そして荒野40年を耐え通した。改宗の罪の結果を、不平不満を言わないで背負い続けた、そういう民でありました。このヨシアとカレブはカデシバヌネアで、この2人だけが、いや我々は必ずその約束の地に登っていけるというふうに、その信仰を信仰を示したわけですけれども、残り の10人、石膏の10人 その不信仰、そしてそれに追随した60万人、その者たちのために、この2人も神の裁きを受けて40年間一緒にさまようなきゃいけなかった。本当ならばもう彼らこの2人だけは、先に約束のうちに入ることが許されてもいいわけですけども、しかし2人だけで入っていくわけにはいかない。民全体とこのいわば運命を共にするわけです。その、イスラエル全体が示した不信仰のために、自分たちも40年荒野でさまようなきゃいけない、そういう苦しみを背負ったわけです。それにもかかわらず彼らは一度も不平不満を言わなかった。むしろ不平不満を言ったその残りの60万人たちであります。でその不平不満の中で60万人は死に耐えていく。この2人だけは信仰を全うしていくわけです。そしてこのね、 カレブの偉さっていうのは何かというと、ヨシュアにも従い通したということです。領有並び立たずというふうに言いますよね。で、ヨシュアとカレブ、カレブはユダ族のリーダー、族長です。そして、ヨシュアはエフライムの族長です。で、カレブの属するユダ族の方が大きな、人口的には多いんですよ、このユダ族の方が。そしてユダ族というのは、ヤコブが、先祖ヤコブがこういう予言を残しているわけです。この王権はユダから出るって、ユダ族から王権が出るんだということを、そういう最後に言い残しているわけです。だからそういう予告も、予言もありますので、当然ユダ族がリーダーになっても不思議ではないんです。それを求めてもいいわけです。もしここでその領有が争うことになれば、エフライム族とユダ族がそのぶつかって、この約束の地に入る前にこのイスラエルは内部崩壊してしまうところであるわけです。もう大抵これが歴史の中で起こってきたことでした。その民族が二分する、あるいはもういろんなグループが二分して、それぞれのリーダーで戦うっていうような、そして国力また力を落としていくっていうようなことが起こるわけです。しかしこのカレブはヨシュアを妬むことはしなかった、ヨシュアに挑むことはしなかった。今このイスラエルにとって大切なのは、みんな心を一つにして約束の地に入っていくことなんだということを、このよくよくしていた。で、主に従い通す、自分が従うのは主なんだ、主に従い通すからこそこのイスラエルを約束の地に導き入れなきゃいけない、その時に主が立てておられるこのヨシュアに従い通すという、この信仰を全うしたんですね。これだけでもすごい人物だと私は思います。そして85歳でも衰えない信仰と熱情を持って、そしてこの2番目ですけれども、ヘブロンをくださいという、そういう信仰を示していくわけです。2つ目に彼が残したのはヘブロンを残したんです。主が与えてくださった約束の地ヘブロンを残しました。主がモーセはこう言っているわけですよね。あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。それがヘブロンなんですよ。このヘブロンの産地を主は、カレブは、私は主からいただいたんだという、そういう確信に立っているわけです。でね、十二部族で分配するにあたって、わざわざこの、もちろんこの後くじを引いて分配するんですけれども、でもそのに先立ってここが欲しい、ヘブロンの産地が欲しいというふうに申し出るわけですよ。それがね、そのいい土地だったら、ものすごくいい土地だったら、これ文句出るでしょう、おそらく。いや、でもね、いい土地だとしても、カレブはこの約束の地を征服した立役者じゃないですか。イスラエルを導いた立役者でしょ。だから彼の功労に、応答して応えてあげて、そして約束のいい土地を彼が最初に取ったっていいわけですよ。しかし今日のこの、テーマでもありますけど、わざわざ産地、困難な土地を彼は欲しいと申し出たわけです。で、ヘブロンってどんなところかというと、イスラエルでは南側に当たるんですけども、標高900メートル近い、山地です。イスラエルは、このご存知の通り、海面よりも低い土地なんですよ、ほとんどが。特にヨルダン帝国は北側の、ガリラヤ湖っていうのは、地中海よりも300メートル低いんです。視界に至っては400メートル低いんです。その視界の西側にずっと山があって、そこに、標高900メートルぐらい、800から900メートルぐらいの山地が続いている。その中に、エルサレムもあるんですけども、でもそのエルサレムよりも南側の、このヘブロンを欲しいというふうに言ったんです。で、泉とか、あそこのイスラエルっていうのは水がなければどうにもならないんですけども、泉とか この井戸の水を得ることのできるそういう土地じゃないんです。川がないんです。まあ、プラムとかね、イチジクとかザクロとか、まあ、アプリコットなどの果樹栽培はできますけども、ガリラヤ湖付近とか、あるいはヨルダン川の低地のようにこう草がよく茂っていて、そして麦も取れるという、大麦、麦、小麦も取れるというようなところじゃないんですよ。樹木や緑は乏しくってですね、茶けた岩地です。私も一度だけ、30数年前に行ったことがあるんですけども、なんでこんな土地が欲しいと最初思うような土地であります。で しかもここにはまだ未征服のアナク人がいるわけです。非常に強い民族、その背の高い民族がいて、そして城壁がある、まだ征服されていないんですね。でも先ほども言いましたね、イスラエルは完全制圧したわけではなくって、まだ未征服のところがあった。でもカレブは、我々ユダ族でこの最強のアナク人、この堅固なこの城壁のあるこの町を我々の手で取るから、我々にこの土地をくれ、山地をくれっていうふうに申し出たわけです。この民数記の14章の22節では主はこうおっしゃっています。私のしもめカレブは他の者と違った心を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はそれを所有するようになる。神様がこの土地を所有することができるようになるとおっしゃってくださった、そういう土地なんです。その約束に基づいてこのヘブロンを欲しいともいうわけです。これが主から受けた自分の分なんだ、ユダ族の分であるというふうに彼は受け止めるわけです。そしてこの後ね、残りの10、まあ8部族、まあ、正確に言うと7部族半がこの北側のそのヨルダン低地を平野のところをこうくじで分けていくわけですけども、そのどの部族がどこを取ろうが、もう一切そのことについては感知しない、文句も言わない、羨むこともしない。自分はこの土地、ヘブロンの産地を神から与えられた、これが私の受ける分だという、この自覚するしていくわけですけど、この自覚ってものすごい大切なことですよ。私たちもそうです。それぞれ私たち生まれも違うし、性格も違うし、賜物も違うし、いろんな面で育った環境も違う、今の環境も違う。しかし主はそれぞれにその約束のものを与えてくださっているわけです。自分の賜物、置かれた場所、自分の役割、それを自覚する。カレブはそれを常に自覚して、そして自分の役割を果たしていく、そして分を超えない、つまりヨシアのリーダーシップの分を脅かそうとはしない、絶対自分の分は超えないという、そういう態度を取ったわけです。皆さん、これは私たちこの社会に生きていくにあたって、神様が私に与えてもらえるものは、それはこれは私が受け取って、私がそれを育てて、そしてそれをこの役割を自分が果たしていくんだ。他の人がどのようないいものを与えていようが、それは私には関係ないことだという、そういう姿勢を取る。しかし弱さの中にある人たちは支えていこうという、そういう姿勢を持ちたいと思うんですね。今受験のシーズンでありますけども、人が名門校に入ろうが、どんな立派ないい会社に入ろうが、またどんな幸運に恵まれようが、皆さんその結果、私は何も損はしていないわけですよ。むしろそういうふうにその人が喜んでいるんだったら、一緒に喜ぶっていうのが私たちの共に喜ぶっていうのが私たちクリスチャンの信仰でもあるわけです。さて、このヘブロンですけども、難攻不落の土地であります。天然の要害にあるわけです。そして最強のアナク人が住んでいます。もうそこを取ることは本当に困難だけども、でもそこを勝ち取ったら、イスラエル全体にとって安全保障になるわけです。取らなければいつもそこが脅威になってくるわけです。だからここを落とす、この一番この最強のところを落とす、 ということが、これが私の務めなんだというふうにカレブは自覚するわけです。これを自分はしなきゃいけない、この困難な土地を取る、そして困難で、まあ、難攻の不落のヘブロンであるがゆえに、それを勝ち取ったらこの、先が、将来が見えてくるわけですよね。そういう土地であります。皆さん、私たちにも難攻不落のものがありますよ。人生であるが、私たちの生活、今までずっと引き継いできたもの、もうこれはなかなか落ちない、落とそうと思っても落とすことができないでいるものってありますよね。あります。何がありますえ、あります。それ言えない言えないあの難攻不落っていうのは、私にとって一番難攻不落は自分自身ですよ。自分自身 の性格っていうものが、これが、ね、本当に難攻不落です。もう半世紀以上戦ってきてるけど、なかなか落とすことができないって言いますかね、まあ、これと戦い続けているっていうものが、皆さんね、人を見てたら分かるんですよね。いい人なんだけど、これさえなかったらって、で本人も気づいているかいないか、まあ、気づいていても本人もどうすることもできないっていうのがあるわけです。でもその部分が落とされたら、本当にその人はキリストに似たものに新しく作られる、そういうふうになってくるだろうと。でもそれを私たち目指したい。難しいけど、困難だけど、この難攻不落のものを信仰において聖霊によって御言葉を持って、これを落としていく。その時に自分自身がどれほど解放されるか、キリストに近づけるか、そして周りが一番喜びますよね、きっと。もうあの人のあの都市では、あの欠点は治らないというふうにうちの妻も思ってるかもしれません。しかし不信仰に負けない、あの難攻不落の産地ヘブロンを私にくださいという、そういう信仰を持って祈り続けていきたいと思います。そしてこのヘブロンというのはですね、もう一つ大きな意味があるんですよ。まあ、先ほど言いましたように、あのヘブロンの先住民族アナク人、これは12人の石膏を使わせたときに、この10人の石膏を怯え上がらせたのはこのアナク人なんですよ。ヘブロンの産地にいるアナク人だったわけです。このアナク人に、恐れがたがために、そのためにカレブは40年間アラノをさまよわなければならなくなってしまったわけですよ。これも宿敵なんです。もう過去のイスラエルの過去40年の失敗、その元凶といいますか、それがアナク人なんです。まあ、アナク人が悪いというか、アナク人に震え上がったそのイスラエルの不信仰が問題なんですけども、この約束の地の目の前にしていながら、もう向こうが約束の地というふうにバレノネ山で来てたんですよ、南側から。でもこのアナク人を恐れたがために、このまた引き返して、アナノに引き返していかなきゃいけなくなっちゃったんですよ、イスラエルって。それで40年さまよったんですよ。そのアナク人なんです。これを落とす、つまり過去の不信仰を克服する、その失敗を克服する、しかも自分の失敗じゃないんです、他人の失敗なんです。他人の失敗の上に自分が被ったその災い、それを40数年経って我々ユダ族がそれを克服するんだ。あの時イスラエルは戦わずして敗北してしまった。我々はあんな民には勝つことはできない、彼らはもうものすごく強い、我々はイナゴのような存在だというふうに言って震え上がった。戦わないで敗北を選んでしまった ったわけです。それが40年の荒野生活になってしまった。戦わないということは40年の荒野生活になってしまうんです。それを今克服する、ヘブロンを征服するということはイスラエルにとってこうした過去の失敗、傷の克服なんです。そのまま放置すれば呪いと不信仰の象徴となってきてしまいます。でも今現在ヘブロンはまた西岸地区に入ってしまってはいるわけですけれども、でもイスラエルにとっては祝福の象徴であるわけです。私たちも過去の傷、過去の失敗を克服して、もうそれに悩まされない、影響されることがないようにしっかりと清算してしまう。これがヘブロンを残した遺産です。3つ目の、最後の遺産ですが、それは祝福の契約を残しました。イスラエル父祖3代の信仰が培われた土地でもあるわけです。つまりヘブロンというのは、これはね、アブラハム、イサク、ヤコブが信仰が培われたそういう土地であるわけです。ヘブロンはアブラハムがロトと別れてね、そして選んだ土地でした。アブラハムとロトが別れるとき、思い出してください。アブラハムはおじさん、ロトはおいっ子ですよね。2人がたくさんのものを家畜を持ちすぎて、2人一緒にいたのがもう別れなきゃいけない、その時に土地を2人で分かち合うわけですけれども、甥のロトは、ヨルダンの低地を選び取って、そしてよく潤ったそのところに行った。しかし、アブラハムの方はヘブロンの産地に移っていったんです。わざわざアブラハムもヘブロンの方に移っていった。その信仰に習っているわけです。そこに祝福があるから。ロトは結局低地に行って、罪にまみれたソドムに入っていって、滅びの危機に立って、もう全てを失ってしまいました。でもアブラハムはこのヘブロンという産地にいたがために、低地 の王たちの争いに巻き込まれることはなかったわけです。そしてイサク、息子のイサク、アブラハム、イサクらがここで神と出会って祭壇を築き、信仰を養っていた、そういう土地なんです。この地域のマムレはアブラハムが175歳で死ぬまで、その半生、その後半の半生をほとんど過ごした土地であるわけです。その定地を選んだロトの子孫、モアブ人とアンモン人はやがて歴史の中で埋没して消えていきます。しかしこの産地を選んだアブラハム、イサク、ヤコブというこのイスラエル民族は今日までも続いて、そして世界を祝福しているわけです。カレブはこうしたアブラハム、イサク、ヤコブのこの契約の流れの中に立ちました。実は皆さんね、カレブというのはヤコブの子孫じゃないんですよ。彼はユダ族じゃないんです。本当は彼はケナズ人なんです。ケナズ人って何か、アブラハム、イサクにヤコブとエサウという2人の息子が生まれます。そのヤコブがイスラエル民族になります。そしてエサウはエドムという民族になっていきます。このカレブはそのエサウから出たこの孫なんです。ケナズという人、このエサウの孫なんです。でケナズ人だから、エドムの地、エサウの地が流れているんです。しかしだからヤコブの血は流れていないんです。でも彼はこのカレブはどういうふうにしたのか分かりませんけども、そのユダ族の中に入っていったんです。でこのカレブはアブラハム、イサクの血は流れています。だからアブラハム契約の中にはいます。でもこのユダ族の中に入っていって、ユダ族じゃないんだけども、ユダ族の中に取り込まれていって、その信仰によってこのユダ族の族長になって、ヘブロンというのはイスラエルにとって信仰の原点であるアブラム契約のそのが始まったところなんだ。そしてこのアブラムと同じ道を歩んでいく、その約束の道を、その契約に従って歩んでいくことになるわけです。その約束というのはイサク、ヤコブと継承されて、そして600年以上を経て、 そしてついにカレブによって成就することになるんです。アブラム契約を成就する一番の立役者っていうのはカレブですよ。だからこれがすごいことだと思うんです。そしてユダズ君がこの信仰のリーダーシップを取ることになる象徴的行為を示したわけです。そしてね、カレブ自身は先言っているようにイスラエルの血は流れてはいない。アブラの血は流れていても、そのカレブがでもここが一番重要だ。アブラハム、イサク、ヤコブのこの3人の族長たちが眠っているマブレのマクペラの墓、そこの地があるヘブロン、これを私が取る。アブラハム、イサク、ヤコブの3代夫婦が眠っている土地がこのヘブロンにあるんです。それはまさに神のが受けてからイスラエルが受けた契約、その祝福の契約の成就だったわけです。で、皆さんね、定地を選んだ残りの他の10部族はやがてアッシリアに滅ぼされるんです。ヨルダン川の東側を選んだ2部族半もヨルダン川のその定地を選んでいったその北側の諸部族も結局はアッシリアに滅ぼされる、あるいはバビロンに滅ぼされて しまうわけです。でもその南側に残のユダ族だけは、山地のユダヤ族だけはユダヤ人として今日までも生き残っているわけです。残りの12部族、他の12部族たちもこのユダヤ人の中に合流してくるわけですよ。今日のユダヤ人、ユダ族から出たユダヤ人なんです。他の部族もそこに吸収されていきました。そしてごめんなさい、3つじゃなくて4つ目、最後です、彼は神の国の土台を残していきます。ヘブロンという土地はこれが彼が取ってからおよそ400年後にダビデがそのヘブロンで王になります。ユダ族から出たダビデが王になります。しかしね、直接的にはこのカレブの地は同じユダ族ですけども、ダビデには流れてはいません。ダビデと血統はつながってないんです。同じユダ族です。でもそのエサウから出てきたカレブがダビデのためにヘブロンを用意したんです。同じユダ族の。そしてこのダビデがこのヘブロンを取る。ヘブロンで王となります。7年半そこヘブロンで王位について、それから7年半後このダビデがその北側にあるエルサレムを取って、そこを神の永遠の都にするわけです。その神の国、神の都がこのヘブロンを土台として建てられることになります。だからヘブロンというのは永遠の神の都、ダビデ王国の土台を築いた人だったというわけです。神の国の契約がここでまた結ばれることになります。ダビデ王国というのは神の国の地上の雛形です。エルサレムはキリストが再臨された時に神の国の王として建てられる永遠の都なんですね。その意味でカレブは永遠につながる、神の国の永遠につながる第一歩を勝ち取ったことになります。だからカレブの残したものは彼の時代だけじゃなくて時代を超えて、そして永遠に残るものなんですね。これがカレブの偉業です、皆さん、私たちはこの地上に主に選び出されてここにいます。私たちも信仰が与えられています。神の国が与えられています。アブラム契約の中にいます。その中に生かされています。その中で私たちはそれぞれ与えられている分を用いて、そして遺産を残していきたいと願うんです。最後に、北田家のことをお話ししたいと思います。去年のから、2回私たちは北田家の葬儀をいたしました、このそして一番、近く、この和志さんを天に送りました、 今から15年ぐらい前になりますかね、初めて北田清子さん、あ、まさに勝さん、清子さん交際が教会に来られて、そして1年教会に通われ、また学びをなさって、そしてその翌年の年にご夫妻で復活祭の時に洗礼をお受けになりました。で、洗礼を受けてすぐですか、もうその同じ年に清子さんはもう淵のがんにかかっていることが分かりました。洗礼を受けて同じ年です。その時に、この日本だったらそんなキリストなんか信じるからそんな風になってしまうんだというふうに言われる、ことが多いわけです。しかし彼女はこうしてこの時に主を信じて洗礼を受けることができたのはこのためだったんだと、このがんと戦っていく、そしてその中で自分の信仰生活を続けていく、そのために私は神様がこの時を用意してくださったんだ、主がなさることは誠に時にかなって麗しいというふうに、そういうふうに言われて、そしてもう80数回抗がん剤治療、本当に苦しい、それを受けたら1、2週間はのたうち回らなきゃいけないほどの苦しみを通られた、10年近くでしたかね、その抗がん剤のその闘病をなさった、その間もその信仰をしっかりと表して来る人たちを励まし、そしてお母さんも信仰に導いていくということをなさいました。そして天に、召されていきました。そのお母さん、自由さんは、3歳か4歳になって洗礼を受けられました。そしてそれでも93、4歳、でも御言葉を一生懸命覚え、賛美を歌い、そして、最後まで信仰を持って、この去年12月に天に帰っていかれました。で、和志さんはあまりくじ数 の多い人ではありませんでした。しかしいい意味で頑固な方でした。その信仰を持たれたらすぐに仏壇とかその偶像崇拝関係のものはきれいに整理なさいました。そしてその病になった、清子さんを支え続けられました。そして家事も覚えられました。清子さんがそれを、自分が天に行ってからも和志さんが生きていけるようにというふうに仕込まれたというところもあります。それで清子さんは私にとって最高の夫でしたっていう、そういう言葉を残しておられます。これまさに私たちに残してくださった彼らの生き方だったと思います。その通り和志さんは、清子さんのを見取られました。そして清子さんからお母ちゃんを、自由さんを頼むっていう、そういうふうに言われて、そしてもう100歳を超えた自由さんを世話をなされ続けられました。ご自身も糖尿病で苦しまれました。そして最後は手が震えて、もうパーキンソンだということがもうにかかっておられたんですけどね。その中でジオさんの面倒を見る、で最後まで見る、そしてここに残ってジオさんの葬儀を私が出すっていう、そういう決心であられました。でももうそれができることはできなくなってしまったわけで、でもそれを堅くなりね、この家に自分は残るんだと、手が震えてももう動けなくなってもこの家に残って、最後のその、妻のに託された自由さんを自分が葬儀を出すんだというところを、それを守り通そうとされたんですね。 これが自分に残された役割なんだということでした。で私たちも、和彦さんがね、そして毎週その和彦さんのところへ行ってくださっていたんです。で私たちもそのことを聞いても、どういう状況かということも聞いてもいましたし、また私も、和彦さんと話して様子は聞いてたんですけども、お医者さんに行ってもパーキンソンだということが分からなかったんですよ。これね、家族も分からなかった、医者も分からなかった。もうこれが大きな私たちにとって心残りになりました。パーキンソンだと分かって、それでその治療をなされていたら、でももう少し長生きすることができたというようなことを聞きました。でも紀子さんが言ってた通り、これがもう主の時、主の時にかなって麗しいことだったんだと思います。自由さんが召されて、そして1ヶ月後にはこの和彦さんも天に行かれました。3人家族でした。お子さんたちはいらっしゃいません。あそこであのようにして3人おられて、そしてあそこで家庭礼拝が続けられていた、その時のことを私たちも参加して覚えて懐かしく思い出します。もうあそこに家族がいないということは非常に寂しいなというふうに今思ってもそう思います。でもこのご家族、こうして遺産をね、私たちに残していってくださったというふうに思います。私たちそれぞれがそうして主に信頼し、このカーレブのように主に従い通し、耐え通し、主の約束を信じて生きる、ヘブロンを残す、そのような、生き方、困難であっても屈しない、その中で私たちは神の国の祝福を残していきたい、次の世代に残していきたいと思います。天の父なる神様、カレブを通して私たちはカレブが残してくれた信仰の遺産、この困難を選び取る、ヘブロンを残すという、そういう遺産、また契約の祝福の契約を残す、また神の国の土台を残す、まさに、カレブの偉大さ、ここにあると私たちは思います。私たちはカレブには及ぶそうにはありませんけども、でも私たちのに与えられたこの状況の中において与えられているもの、これ自分の分として信仰を働かす、そして遺産を次の世代に、またこの同世代にも、この教会にも残していきたいと、そう願います。どうぞその信仰を私たちに増し加えてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。